鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、イキミエです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日は3月5日、ソチオリンピックが先月23日に終了しました。では1週間ちょっと経ったんですけれども、鳥越さん、ソチオリンピックは、
そうですね、ついこの間という感じがするけど、
はい、ご覧になってましたか？
そうですね、夜中とかいうのはありましたけど、まあ、基本的にはできるだけ見るようにしてましたけどね、
うんうん、
期待されてた高梨沙羅ちゃんがですね、はい、金メダル取れず4位になってしまいましたね。
そうですね、
これがやっぱりちょっと残念でしたよね。
うん、
で、まあ、その後に行われた世界選手権でまた優勝してますから、
はいはい、
世界選手権ではもう十何連勝して断然これまでにない歴史を作ってるんだけど、肝心のオリンピックの時にダメだったんですね。
そうなんですよね。
だからやっぱりその緊張したのかね、やっぱ普通じゃなかったんでしょうね。
やっぱりオリンピックというのは選手にとって違うんでしょうね、うん。
まあ、そこへ行くと羽生結弦君はね、
はい、
やっぱり緊張する中で特にショートプログラムはパーフェクトに101点という点数を取って、うん、
はい、
フリーでは若干転んだりしましたけど、
はい、
まあ、それでもいい点を取って優勝しましたよね。
で、
金メダルは結局この羽生結弦君の金メダルだけだったんですね。
はい、1個となりました。
1個しかなかったわけですね、
うん。
だから予想してたよりは、ちょっと金メダルも取り損ねたと、うん。それからスピードスケート陣が全くメダルに手が届かなかったですね。
確かに期待されてましたけど、
期待されてましたけど、もう全然銅メダルの手が届かなかったんで、うん、まあ、これは団長は橋本聖子さん、自民党の橋本聖子さんが、
はい、
元スピードスケートの選手ということで、
うん、
今回のソチオリンピックの日本代表団の団長なんですよね、
はいはい。
団長としてはちょっと肩身が狭かったのね、自分の出身母体が全然メダル1個も取れなかったというかね、まあ、そこへ行くと意外なものがね、
はい、
僕らが予想もしてなかったハーフパイプのスケートボードのハーフパイプの平野歩夢君とか、
はいはい、15歳の
ね、彼とかもう一人いましたね。
平岡選手18歳、ね、
平岡君 ね、
ね、
17歳だっけ、
18歳です、ね、
18歳か、
はい、
銀と銅と取ったのかね。
そうです、
とか、
あとは女性選手もいたんですよね、ハーフパイプで銅メダル。
あれだね、スキーだね、あれは。
あ、そうだそうだ、スキーですね。
あれはね、ボードじゃないんでスキーなんですよ、はいはい。あれなんかもね、僕ら初めて見る競技だったし、びっくりしましたけど、
スキーでするんだって思いました、
ね。そうそう、ああいう新しく始まった競技ですよね、あれはハーフパイプっていうのは。
そうですね、
そこで、まあ、日本の選手が、まあ、メダルいくつか取ったと。で、それから、まあ、さっさによくやったなと思ったのは複合ジャンプとノルディックの
渡部暁斗選手、
これなんかよく頑張ったよ ね、
よくね、
言われてた通りに、予想通りに頑張って、
うん、
まあ、金取れたかもしれない、一時的には1位に立ってたからね。
そうそうそう、はい。
だけど、まあ、最後に抜かれて銀になりましたけど、
うん、
まあ、そういう意味で言うと結構期待されてなかった人たちが頑張った割に、
うん、
期待されてた人が取れなかった、
うん、
うん、まあ、おちゃんも取れなかったからね。
そうですね、
まあ、まあ、ちゃんはおそらく無理だろうとは思ってたけど、
そうですか、
あそこまで落ちるとは思わなかったですね、うん。ショートがもうメロメロだったからね、
はいはい、
うん。でもフリーは本当によく滑り切って、まあ、
ですね、
本人も納得、見てる人も納得みたいな感じですけど、ショートがあんなにメロメロになると思わなかったですね。
本 当にあれはちょっと衝撃的でしたけど、うん、最後のフリーはよく頑張ったねって、うん、ね、もうその一言ですね。
まあ、そういう意味じゃ、まあ、予想したもので取れなかったものもあるし、予想 してなかったけど取れたものもあるし、うん、まあ、プラスマイナス、まあ、そこそこ頑張ったかなと、
はい、スポーツはやっぱりわからないですね。でもそこが面白いなというのを改めて感じましたけど、
一番やっぱり感心したのは、はい、羽生結弦君がね、期待されながらちゃんとね、うん、完璧なショートプログラムを滑ってね、はい、でフリーでもなんとかして金取ったと、うん、それから今町田君っていうのがいますけど、うんうん、町田君はこれからもう少し出てくると思うけども、高橋大輔の時代は終わったね。
でも引っ張ってくれましたよね。
引っ張ってくればね、うん、それはね、引っ張ってくれたし、前回のオリンピックで頑張ったけど、はい、まあ、今回はやっぱりもうちょっと時代を過ぎたなっていう感じなんですね。
うん、そうですね、まあ、本当に話し出すとキリがないというか、
ね、
ソチオリンピックは本当に大いに盛り上がりました。でスポーツとしてはまた6月にはあのサッカーのワールドカップがありますので、
そうか、
ま、
ワールドカップか、
うん、盛り上がるかなと思います、
まあ、そっちの割と近くですよね、あのウクライナの独立問題です、これからどうなっていくのかとか、みんなが固唾を飲んで見てるのは、そっちの近くなんですよね。みんなウクライナっていうのは日本から遠いからね、
はい、
あまり関心は持ってないでしょうけど、チェルノブイリの原発事故というのはあのウクライナですからね。
そうですよね、
だから僕もあの事故のはずっと後になってですけど、1991年2年ぐらいかな、
はい、
ウクライナに、まだ当時はウクライナという呼んでませんでしたけど、うん、ウクライナ地方ではあるんですけど、
はい、
ソ連の領土だったんですけど、うん、チェルノブイリと同じ形の黒煙原子炉という、
はい、
あの原子炉の中まで入って、はい、取材のためにね、
はい、
入ってその原発の上に、うん、あの上がって取材をしましたね、
はい、
カウンター外側カウンター持って行ってギアがピーピーピーピーいうところをずっと取材して、それがね、僕は大腸がんになる十何年前なんですね、13年ぐらい前ですね、
はい、
ひょっとしたらね、その時に放射線でやられて、それが十何年後に大腸がんになって出てきたのかなという思うような気がするんですけど、それはウクライナにあったあのチェルノブイリと同じ形の原子力発電所で、その中の中まで入って全部取材させてもらったんですね、まあ、そういうことを思い出しながら、ウクライナというのをあの
今ちょっとこう緊迫した状態なので、
緊迫した状態が続いてますよね。
鳥越さん、じゃあ用語チェックとしてはこのウクライナちょっとお話しいただいてよろしいですか。
まあ、ウクライナというのは旧ソ連という広い広大な地図でいうと広いところ、うん、旧ソ連邦というのがあったんですね、うん、ソビエト連邦というのが、
はい、
その中で一番西側に位置しているのがウクライナ共和国だったんですね、
はい、
でそれがあのソ連邦が解体した時に、
はい、
それぞれいろんな国が独立しましたよね。それでウクライナはウクライナ共和国というロシアから離れた、
うん、
独立した国になったんですね、
はい、
だからそこで、問題なのは、
はい、
ウクライナの一番南に黒海、黒い海とか、うん、黒海に、
はい、
このちょうど三角形で突き出している半島があるんですよね、クリミア半島っていうのは、
はいはいはい、
このクリミア半島のところに、黒海の沿岸にセバストポリという軍港があるんですね。
セバストポリ、
セバストポリという、はい、これはセバストポリというのも非常に旧ソ連にとってはあの大事な、
はい、
軍港で、うん、港で基地なんですよね、
はい、基地、はい、
で要するに旧ソ連は海に出ていくにはこの黒海からあのセバストポリから出ていくか、うん、あとはバルチック海というあの北の方にあるんですけど、
はい、
バルチック海から北極の方からこう出ていくか、
はい、
まあ、しかない、あとは、まあ、ロシ、あのシベリアのハバロスとか、
うん、
そういう東シベリアの方から太平洋に出るというしかないんですけど、
はい、
まあ、そのバルチックとそれからシベリアとそれからこの黒海のクリミア半島、この3つがあの旧ソ連の重要なその軍港があったところなんです、
はい、
その中の一つなんですね、うん、だからロシアになったけれども、
はい、
ロシアになった後でも、うん、ロシアはそのセバストポリを軍事基地としてそのまま使用して、うん、だからウクライナとあのそれなりに合意契約を結んで、
はい、
軍事基地を置いてる、
うん、
だからロシアの潜水艦、主力潜水艦とかそういうものは、うん、そのセバストポリにいるわけですよ、うん、今でもいるわけですよ。
ちょっとこう、
そうすると
環境は違いますけど沖縄にアメリカ軍基地があるみたいな、
そういうような感じですよね。まあそういうことですね、
はい、
で協約に結んでを結んでそういうふうになってる協定を結んでるわけですね、はい、
うんうん、
でなおそれに比べてその沖縄と違うところは、
はい、
クリミア半島の人口の大体6割ぐらいはロシア人なんですよ、
はい、
ウクライナ人じゃなくてロシア人なんです、
はいはい、
だからまあロシア系国民が多いわけです。だからこのクリミア半島は、はい、あのウクライナという国の中でもクリミア自治共和国という自治州なんですね、
はい、
で彼らはあのロシアに戻りたいと、
うんうん、
ウクライナから離れたいと、
うん
いう気持ちが強いから、
うん、
彼らはロシアに戻りたいと言っている、
はい、
だけどウクライナという国はそれはもう重要な港だから、
はい、
そのクリミア半島は自分たちの国として取っておきたいから、
うん、
ここでもこうトラブルがあるわけですね、
うん、
でロシアは港が重要な港だからこれは離さない、
はいはい、
で、まあ、よくある紛争のきっかけになるのは、
はい、
例えば日本だったら昔ね邦人保護という名目で出兵したわけですよね。東南アジアだとか韓国とか中国とか、
うん、
つまり常に戦争が起きるときにはその国の国民を助けるために行くと言って兵隊が出ていくと、
はい、
同じでそのロシア系のロシア国民ロシア系の国民が住んでいるクリミア半島のロシア人を、うん、あの守るためにロシア軍がですね、
うん、
出動すると言って今出動してるわけ。
うーん、あの、まあ、プーチン大統領があの軍事介入を承認したんですよね。
でもだからね、もう今どんどんどんどん入ってるわけですよ、
うん、
でこれをあのもちろんウクライナはついこの間までいた大統領は、まあ、逃亡しちゃったよね、
はいはい、
デモで結局全部逃げちゃった、うん、
手放して
結局、ヨーロッパ側の EU 諸国と一緒に手をつなぎたい人たちウクライナ人が選んだ暫定大統領が今あの政権を握ってるわけです、
うん、
これはもちろんだから反ロシアですよね、
はい、そう
だから
そうですね、
簡単に言えば、
はい、
ヨーロッパと手を結びたいウクライナと、
うんうん、
それからウクライナの中に住んでいるロシア系ロシア人がロシアと手を結びたいということでこう綱引き状態になってるわけで、でそういうのはまあね実はどこの国でもあっちこっちで民族問題というのはそうやって起きてるわけですよ。あの日本だけが幸いそういうのはないんだけど、まあどこの国もそういうの
は
あるんだけど、それをね何の直接的な利益はないんだけどアメリカがね、まあオバマ大統領はそれ許せないみたいなことを言ってますよね、
はいはいはい、
しかしアメリカと何の関係もないんですよね。だから本当はまあ、
そうですね、
そのアメリカが言ってもあのあんまり効き目はないんですよね。
うん、
直接利害関係何もないから、アメリカは要するに正義という立場から言ってそういうことは許されないと言っているだけなので、まあ、これはあとはもう国連で議論してなんか決着つけるしかしょうがない、もう非常に複雑な民族問題、
はい、
民族問題っていうのはその理屈だけでなかなか片付かないんですよね。
そうです、
その感情問題が絡んでるから、民族感情というのはね、だからまあどこの民族問題も簡単には解決しないんですよ。例えば中国だってウイグル地区の民族問題抱えてるんですね、
はい、
これはイスラム系の人たちが住んでるウイグル共和国というのがあるわけですよね、
はいはい、
これが中国から離れて独立したい、
うん、
だけどもうどんどん中国のいわゆる 漢民族というね、中国は基本的に漢民族ですから、漢民族がどんどんウイグル地区に入っていって、その国にそのいわゆる植民地をどんどん作って、でウイグル地区をこの中国の政権に、
はい、
から離れないように、
うん、
だけどもう昔からもう相当長い間、
はい、
ウイグル地区ではそのトルコ、
うん、
トルコと結んで、
うん、
あのトルコに戻りたいというね、
うん、
そういうあの東ウイグル地区の独立問題というのはずっとあるわけね、
うん、
だけど解決してないんですよ、全部中国共産党の政権が抑え込んでる、
はいはい、
独立運動あれは全部抑え込んでる、そういう中国がいっぱいそういう民族問題抱えてる、うん、まあ、ロシアだってチェチェン問題っていうのがある、ね、しょっちゅうテロ行為が発生する、はいはい、自爆テロが発生する、そのチェチェンっていうのは、まあ、イスラム系の国でロシアの中に含まれている国なんだけど、
はい、
我々はロシアと違うと、イスラムの国だから独立したい、でチェチェンの独立も小さい、うん、地図の上にと小さいあの土地なんだけど、
はいはい、
だけどチェチェンはチェチェンで独立したい、
うん、
イスラムの国だ、だから宗教民族ね、
うん、
これがもう絡んでくるともう本当に感情的な問題だから理屈でいかないんだよね、
うん、
独立しなくたってロシアの中でね仲良く暮らせばいいじゃないって僕らは思うんだけど、チェチェンの人はもうテロ活動をやってでもね、ロシアから離れたいわけですよ。
うん、難しい。
それと同じように今ウクライナはそのいわば深刻な民族の分離独立という問題を抱えて、
はい、
この先どうなりますかね。まあ、あのおそらくクリミアは、
はい、
最終的にはウクライナにそのままくっついてるか独立するかね。
あ、
うん、
ということは、まあ、ロシア側になる、
まあ、だからもうクリミア、ね、共和国という形で、
はいはい、
あの独立して事実上はロシアに、
はい、
援助を受けてロシアの親戚みたいな国になるのかね。
日本としてはこう どう見てるんですかね。
日本はね、
何かこう関わるとか。
アメリカはね、
はい、
そのロシアに批判的で、
はい、
欧米つまり EU と一緒にウクライナを支持してウクライナにこうどんどんこう入ってきてるロシアにノーと言ってるわけですね、
はいはい、
ところが日本はねその日米同盟とかヨーロッパの関係から言って、
はい、
そのウクライナを支持したいんだけど、実はそうはいかない、
うん、
日本は実はウクライナよりもロシアと非常に密接な利害関係を持っているわけですよ。それは一つは北方領土を解決するというためには、はい、ロシアとある程度ちゃんと、ね、一定の仲を持っておかなきゃいけないから、
はいはい、
今ウクライナ問題で反ロシアということを打ち出すことはできないんですよ、ね、それからもう一つは重大なことだけど、
はい、
日本はロシアから天然ガス石油というエネルギーを買ってるわけですよ、
はいはい、
ロシアからすれば天然ガスを一番売って儲かるところは日本なんですよ。だから経済的には日本とロシアってものすごく強く結びついてる。
なるほど、
ね、それから北方領土をお互いに解決しなきゃいけないということで敵対関係にはなかなかなれない、お互いに。だから日本はそのアメリカがいくら言ってもね、
はい、
こればっかりアメリカと一緒に尻馬に乗ってねロシアけしからんというなかなか言えないところがある。そういうふうにこう入り組んだ話になってる。だから日本は一応ね、まあ、あんまり直接関係ない話なので、
はい、
まだ黙っとこうという。
あ、
これはね国連の安保理かなんかでね、
はいはい、
協議されて例えばロシアを制裁するとかいう話になった時、もちろんロシアは安全保障委員会の理事国だから、
はい、
5カ国あるの理事国ですから、うん、拒否権を発動すれば、
うんうん、
国連何もできませんから、うん、まあ、当然拒否権発動するでしょうか。
そうでしょう ね、
はい、あのそれはできません、
うん、
だけど、まあ、なんかこうロシアで国連の場で、うん、その制裁決議、制裁というか、まあ、要するに、非難する決議とかいうのをなった時に、ね、日本はどっちにつくのかと、はい、いうことは迫られる、ね、
そうですね、
今のところそういう、まあ、切迫した問題ないので、まあ、 遠い隣町の火事を見てるような感じですかね。
そうです、うん、一応じゃあ経過を見守るというかそういった、
まあそうですね、
状態なんでしょうね、はい、鳥越さんたっぷりお話いただきました、はい、ありがとうございました。
はい、どうも。
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。